外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会通称センティアが施設の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は日本語での放送です。今日は前回のインタビュー会に引き続き、仙台市で台湾カゴの講師としてご活躍、また11月3日に仙台メディアテイクで開催されたイベントリトル台湾 in 東北の実行委員長を務められました張清玉さんにお話を聞いていきたいと思います。今日の担当はセンティアの鈴木です。前回は台湾カゴについてご紹介いただき、仙台からも台湾の大学に留学生として渡っている方がいることをお話しいただきました。今回は日台交流について詳しくお話を伺いました。
最初はその台湾のご子息たち、ご息女たちのね、言葉のところからということで、まあ、だんだん今日本の方にもというお話でしたけれども、はい、本当に張さんは日台交流というところにご尽力されていて、先日11月3日になりますけれども、仙台メディアテイクで開催されたイベント大きいのがあったんですよね。リトル台湾 in 東北ということで、こちらの実行委員長もお務めになられたと聞いております。すごい正解でしたよね。
ありがとうございます。たくさんの方のご協力で、終わって、もう本当に自分が感無量です。皆さんに感謝しなければならないです。
どうしても私たち日本人からすると、台湾って言った時にですね、まずイメージするのが美味しい食べ物というのがありまして、天津もそうですけれども、こう、ね、パイナップルとかね、美味しい果物もイメージできますし、そういったところから今回はもう一歩踏み込んだテーマだったというふうに伺っているんですけれども、
はい、そうですね。確かに、コロナ前に2017年、2018年の時にも、はい、リトル台湾 in 仙台の、そういうイベントを開催しまして、琴台公園で、そこで確かに食べ物がたくさん、台湾の食べ物がたくさんありまして、だからどうしても食べ物というのがイメージが先に頭に浮かびますよね。でも自分の心の中でも、台湾は食べ物だけではなくて、もっといろんなものを日本と連携してる、結びつけ、もう本当にそういう歴史のこともあって、はい、本当に近いものがたくさん持っているということを、もっと、東北の、今回は仙台市だけではなくて東北の市民にしてもらいたいなと思ってて、考えた上でもうちょうど11月に文化の日ありましたから、今回は文化と旅、プラス仙台国際空港から台湾に直行便、行く直行便ももうすごく増えてて、今週17便飛んでますよね。だから旅を、本当もっとたくさんの方が台湾に行ってもらいたい、文化の面を知ってもらいたいという、多分そういうことがあって今回の内容には、なってきました。
そうなんですね。確かに仙台もね、ずんだ餅とかね、牛タンっていう美味しいものからね、だんだん入っていっていただいて、文化的なところを知ってもらえるとこう嬉しいような、逆に台湾のお話もね、食べ物とかそういったカジュアルなところの切り口から、だんだん文化的な共通点だったり、違うところだったり、知ってもらうっていうのはなんか面白そうですね。
そうですね。特に台湾は、多民族とは言えると思います、原住民、外省人、本省人、客家というのはたくさんの民族がこんなに小さい島で一緒に生活している。我々は、みんな違い、みんながいいという、だから自分の文化を大切にしていきましょうねという、どんどん変わってきて、今の本当に 小学校の中でも自分の母国語、うん、母語ということね、はい、民族の使われている言葉も、うん、で授業に選べるようになってきました、うん、多文化で、教諭というふうにみんな平等で、はい、という生活しているところを本当に皆さんにしてもらいたいなというところですね。
そうですね、恥ずかしながら私もそんなにたくさんの民族の方いらっしゃるのかっていう今ちょっと驚きを持ちながらですね聞いていたところでした、うんうん、なんか私たちの知らない台湾まだまだありそうですね、
はい、
うん、こういったなのでイベントを開いていただけるとこう私たちも気軽にまずはちょっと覗いてみようかなというふうに思えるんですが、このリトル台湾 in 東北というのはこう毎年されるイベントなんですか？
そうですね、リトル台湾は、多分、仙台に、いる限りで、あるいはあと私はもういつか多分引退することに年にもなると思いますので、だからこれを、後輩たちに、あるいは本当に台湾好きがまた日本で仙台で生活している台湾人に、つなげるように、うん、今はちょっとそういう、こともしておきたいなと、毎年、はい、台湾のことを少しずつ、市民に、東北市民に、東北の市民に、ちょっとしてもらうイベントとして、うん、はい、定着させたいなというところです。
楽しみですよね、こういうのがあるとね、仙台の人たちもラッキーと思うかもしれませんね、やっぱりね。今ちょっと手元にポスターを見ながらお話しさせていただいていたんですが、台南開埠400周年記念展示というのも当日あったそうで、台南市が、開かれてから400周年というのも来年ですか？
そうですね、
2024年がその年になるという。
そうですね、
じゃあ記念すべき1年になるんですね。
そうですね、はい、2024年に、つまり来年ですね、はい、台湾開埠、400周年になりますので、しかも、来年も台湾のランタンフェスティバルがありまして、それ毎年は地の町で都市で開いている、うん、イベントなので、来年もちょうど台南市で開催するんですね、はいはい、それで本当に、来年、
はい、
ぜひもし、休み取れる方とか、そういうぜひ台南市にまで、いろんなその昔からあるの文化とか、
はい、
今回の、トピックの一つの建築とか、そういうのいろんなことを台南市で体験見れるという感じがたくさん、そういうことがたくさんあるので、ぜひ、台南市まで、台湾まで、台南市までということを、旅行してほしいなと、はい、考えております。期待です。
いいですね、はい、なんかますます近くなってきましたね、本当に ね、
はい、
来日当初ともだいぶ違いますか？この最初に仙台に来られた頃と比べてはいかがですか？
完全に違いましたよ、私が、本当に仙台に来た時に、なぜ台湾を紹介したいというちょっと話をさせていただきますけれども、東北大学に留学する最初の1年目にやっぱりたくさん周りの、先輩たちとか、同級生とかいろいろ聞かれてて、台湾は例えばご飯食べますか、お箸を使いますか、お豆腐食べますか、はい、本当に生活面ですごい普通のということを聞かれてて、興味を示してくれるのはとても嬉しいし、反面にじゃあ台湾のことはあまり知られていないね、
そうですね、そういうことですね、
ということを、そういうことを感じて、じゃあ私台湾のことを紹介しよう、もっと理解してもらいたいなという小さい種が多分その時に心の中に、はい、埋めたのかなというふうに、それ以来はもうずっと台湾のことをお話し 町内会とか、はい、小学校の、いろんなイベントに行ったりとか、そういうことで、もちろんその当時生活はとっても今と違ってて、うん、昔はチョコ便がないんですよね、はい、だから朝台湾に戻る時にも朝7時ぐらいにもう新幹線乗って、うん、成田空港まで行って、羽田空港もチョコ便はなかったので、はい、成田空港に行って、台湾プラス台湾はその時は新幹線がない、うん、高速鉄道がありませんので、うん、だから朝7時に出発して実家に戻られたのも夜、うん、もう夕飯は一緒に食べれないかもしれないという感じで、はい、丸1日の行動時間12時間ぐらいで、でも今はね本当に便利ですよ、うん、私仙台でお昼ご飯また家で食べてて、終わったらのんびり仙台空港に行って、はい、でも夜はもう時間で、台湾も高速道路があるから夕飯も自分の家族と食事できるくらい、うん、だからもう海外旅行というイメージは少し薄くなってきました。
日本国内移動するって言ってもね、あのそのぐらいで行ける場所たくさんありますからね。
そうです、そうです、はい、もうちょっとより短い時間でもう目的地に到着するという感じかもしれないですね、はい、だから少しずつ本当に台湾と日本との距離がこんなに近くなってきて、またコロナとか震災、コロナ以降に本当に一つすごく感じたのは、自分の周りのそういう環境は台湾に対して本当に興味を示してくれたこと、うんうん、例えば外食する時にも周りの知らない方が座っているじゃないですか、その話も台湾のこと、台湾のこと、台湾に行ってきたよ、うん、台湾の何という話が聞こえてくるのは本当になんか昔と本当に変わりましたね、とてもありがたいです、はい、いや
きっとね、もちろんそういう物理的に飛行機がとかね、交通網が発達してっていうのもあると思うんですが、張さんをはじめとするこう、ね、台湾の皆さんの、ね、こう草の根的な交流活動っていうのも私たちの心の距離を、ね、縮めるのにものすごい一役を買われてるんだと私お聞きしていて思ってます。う
ん、こちらこそ。
いや、ぜひまた今後も引き続き活躍をしていただいて、やっぱり両方の文化を知ってくださっている方がね、間に入っていただけるとすごく私たちも安心して飛び込んでいけますので、はいはい、ぜひ今後も日台の交流の活躍、はい、大変期待しておりますので、はい、よろしくお願いしますと、
はい、できる限りは、
はい、申し上げさせていただきたいと思います、
はいはい、ありがとうございます。
いや本当に今日は楽しく台湾のことを扉を少し開かせていただきました。ぜひ今度お休み取れたら次に行ってみたいなというふうに思います。今日はどうも貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう、はい、今日の多言語放送局は張清玉さんのインタビューをお届けしました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次回の放送もどうぞお楽しみに。